と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは一般社団法人カタリスト九州代表理事の佐々木綾乃さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ僕はすごいもうまだつながりも薄くて、
うん、
はい、いろいろお誘いした身ではあるんですが、
はいはい、
まあある意味どんな方なのかなっていうのを聞いてみたいなっていう好奇心で、
そうよ、ね、
今日はゲストにお呼びしてるんですが、
嬉しいです。
山口先輩はちょっとまだねつながりがちょっとあったということで、う
ん、僕もあの、うん、あ去年一昨年、まあ2年、
去年ちょっとね、まあ、1年半ぐらい前ですか
ね、うろ覚えですけどあのまあね後で話出てくると思うんですけど、はいはいはい、グローバルシェイパーズというね、
うん、
あのなんかこう若者のリーダーを育てていこうみたいなプログラムの中で、
うん、
あの津屋崎でちょっと合宿やろうよっていう話がありましてね、
はいはいはい、
それで来てくれたっていうのがご縁で、そう、もう佐々木さん一体どれだけの奥深さがあるんだろうっていうのをその時もずっとあの感じていたんですが、今日はちょっとねあのここでいろいろ聞かせていただきたいと思ってます。
再会できて嬉しい
です。嬉しいですね、
うん、まあ、カタリストってことはこう触媒なんていうのかな、
はい、そ
の
そ、
まあ、まさにそういう存在だというような自分ご自身、ご自身がね、お生まれは長崎の方で、
はい、長崎の島原、
お、
いい島原マタニティセンターで言われることないけど、
島原の人聞いてたらすげえローカルな情報で嬉しいのかもしれないけど
病院の名前ね、
まあ、でもいい町ですよね島原もね、はい、お城があって城下町があって、
うんうんうん、私最近やっぱり町づくりの文脈で言うと、うん、あのオバマとかがすごく盛り上がって、
うん、あ、そう、ね、僕らの後輩が頑張ってる、
そう頑張ってます、
そうそうそう、うん、温泉もあるしね、
はい、
そうそう、まあ、僕はあのなんだっけ島原半島すごい大好きですけど、
はい、うん、
まあでもそういう、まあ、ある意味田舎の地域で育ったこともあり、今すごくこうグローバルなお仕事というかね活動されてますけど、
はい、
なんか結構いろいろそこにはなんかこう背景があるのかなといろいろ察するんですが、
うん、まずはそのカタリスト九州っていうのはどういうことやられてる会社か、うん、ちょっとそこを先に、
はい、
うん、
ありがとうございます、はい、カタリスト九州がこう目指してるビジョンみたいなところで言うと、うんうん、
はい、
まあ、九州がアジアのスイスになったら面白いんじゃないかっていう、こうアイディアからでやってきてまして、まあ、これどういうことかっていうと、うん、はいはいはい、まあ、スイスっていろんなイメージがあるかとは思うんですけれども、うんうん、まあ、私の捉えているスイスって言ったところで言うと、本当にヨーロッパの中で、まあ、というか世界のリーダーたちが結構こう集まってきて、うん、まあ、国際あの機関とか金融とかもかなりこう集まっている中で、
うん、
まあ、いろんな人たちが結構なこう会議をしたりだとか、はい、まあ、いろんなことを決めていく場所である、うん、でかつ未来をこう想像したりしていく場所なのかなというふうに思っていてですね、
うんうん、
で九州ってこうアジアっていう文脈で見た時に、本当にいろんな方々に言われるのが、まあ、そもそも日本に対する信頼があって、
うん、
まあ、日本ってとっても安定してる国だよねっていう話があり、うん、で九州って本当に自然豊か でそして都市機能もあって、あの魅力的な場所だよねっていう話がこう2つ目に出てきた時に、うん、あ、九州ってもしかしたらこうアジアの人たちにとって心落ち着けて、で未来ってどうあるべきかなって、この地域の未来を描いたりだとか、
うん、
まあ、一緒にこういろんな、ね、地域でも紛争があったりだとかもありますけど協力しようよみたいなことができる場所、
うん、
そういう力を持ってる場所なんじゃないのかなっていうことを思う中で、
うん、
まあ、九州っていうのがそうやってこう日本のためにでもそうだし、まあ、地域のためにアジア地域のために貢献していくような場所になったらいいなという、まあ、2050年のビジョンを見て、うん、あの作った団体になります。
素敵すぎる。
いや、なんか僕も負けないぐらい九州推しですが、
はい、う
ん、新しい視点。
新しいですか。
よくさ九州、まあ、特に福岡にいるとよく聞くのがさアジアの玄関っていう言葉が聞こえるんだけども、
ね、はいはいはい、
アジアのスイスって
新しい、ね、
おーっていう感じだね。
でも今聞いててなるほどって、
うんうん、
なんか九州そうだよね、なんかこうある意味ちょっとニュートラルなところもあるし、
あ、そう思います、
まあ、田舎の部分もあればもちろんなんかこう一つの島としてのギュッとした塊もありみたいな、なんか面白いですね。
やっぱりこう古来からいろいろな方がこう来て、
う
ん、
そうだよね、
で混じり合ってきていた場所、うん、なんかいろんな、はいはい、こう交流アイディアの交流があったりだとか文化の交流があった場所で、
うん、
でまあある意味ちょっとラッキーだと思ってるのが東京から遠い
そうなん
というのもあり、
なるほど、ね、
海渡らないといけないしね、
う
ん、みたいなね。
だからもうなんかこう難しいことって言ったら変ですけど、東京に任せる分は任せつつ、うん、やっぱこうあのそういった政治とかの部分を超えて、
うん、
人と人のつながり、ビジネスとビジネスのつながりみたいなものを作り出していく場として、こう九州が価値を発揮していく、そんな未来が見たいという思いからですね。
うん、はい、 天草もねそもそもそうやってね、うんうん、あのキリシタンの方々もいらっしゃったりなんかして、ね、いろんな方々がね、
はい、
うん
確かに確かに。
でも、ま、もうそれだったらじゃあこう若い頃からというかそのやっぱもうすごくグローバルなっていうか世界に飛び出たりみたいなことを過ごしてたんですか？
いや全く違ってですね、うんまあ、生まれはその島原、はい、でそれもまあ母の実家があるので、はい、雲仙っていうところで、うんまあ、ちょっと幼少もうほんと数ヶ月過ごした後に
いいとこ
だよな宮崎に住んで、うん、でその宮崎住んだ後、まあ、父の転勤の都合で横浜に行きただ、まあ、ちょっとで終わってその後小学校時代は諫早市で6年間過ごしていて、うん、でまたちょっと父の転勤の都合で、うん、あの外に出て、はい、で大学で旧大に戻ってきたっていうところもあり、うん、なんかそこで言うとこうずっと外を見ていたかというと、うん、大学に入学するまでというか大学に入学してもですけど、うん、別に自分が海外に行くなんて思っていなかったっていうのが正直なところではあります。
それはなぜまたそんな転機が訪れるんですか？
いやなんかまあいろいろな理由はあるのかもしれないんですけど、うんまあ、やっぱりこう大学に入ってみていろんなこう国の留学生の人たちの話を聞いているときにやっぱりエネルギーが違うなって言ったら変なんですけど、うんうんまあ、いろんな国の状況を聞いていく中で、うんまあ、どんどんどんどん自分の国はこれから伸びていくっていう、うんまあ、自信を持ってこう話しているみんなの姿を見たときにこう日本ってこう翻ってみてどうかなとなると、うん、結構そのこれから伸びていくぜみたいな、うん、こうガッツがこう日常を感じられるかっていうと、うんまあ、そうではなかったりする。
あ確かに人口は減るし
そうなんです
これからなるし
なんか、ね、もう課題ばっかりこういつもやっぱメディアで取り上げられてる中で、ね、で私がその時、まあ、これいろんな活動を始めるきっかけにもなったのが、うん、日本財団さんが毎年こうあの18歳の意識調査っていうのを出されてるんですけど、はいはいまあ、その中でやっぱ日本の18歳、その時見たあのその年っていうのは、まあ、10% 未満の人しか日本の未来は良くなるって答えられてない年があったんですよ、うん、私それ見た時に、うんまあ、もちろん自分も21歳とかで、うんうんまあ、18歳に近い方ではあるものの、うん、これから50年以上60年以上人生がある人たちがもうこの国良くならないって思うところからスタートしてるってこりゃまずいなってこう思いましたし、
まずいね、
うん、でもこう自分のね住んで暮らしてきたところとかを見た時に、まあ、うちの町には何もないよとか、うんうん、こんなところにいたってとかやっぱりこうでもその言葉って子どもたちって近くで聞いてて、うん、自分たちが心の底から思ってなくてももうそういうマインドセットに小さい頃からなっていくと、うんうん、そういう目でこうやっぱ地域を見るし国を見ちゃうみたいなところあるよなってこうずっと思ってて、なんかそこを変えたいと思う中でやっぱ外の勢いを持った若い人たちを見てて、いや私もちょっと外で揉まれるかぐらいのつもりでこう外にエイヤと出たのがきっかけで日本と海外の行き来っていうのが始まったっていうところですかね。
具体的なこう今のアクションというか活動っていうのはどんなものを、
はい、まあ、今あの先ほど紹介していただいたカタリスト九州の方では、うんまあ、多く あの海外の企業さん、まあ、スタートアップの皆さんが、うんはいはいまあ、九州または日本でビジネスをするといったところのサポートをさせてもらっています、うんまあ、ただ彼らが単に日本に来てあの、まあ、稼げればいいと思っているというよりは、ちゃんと彼らがこの九州に来てまたは日本に来て一緒に成長するというか、うん、日本にとっても、まあ、ちゃんと言ったあのちゃんと日本が豊かになりつつ彼らも豊かになれる、うんまあ、そういった形でのコラボレーションを推進していくことがすごい大事だなって個人的には思ってるので、うんまあ、私のエゴを織り交ぜつつですけれどもでもまあ彼らにとっても必要な部分といったところで一緒にさせていただくっていうことがあったり、うんまあ、あとはなんか私自身のこれやっぱ20代として思っているのが、うん、あの旧大卒業した時にいろんなこう友達が東京大阪に散らばっていって、うんうん、その時やっぱりみんなが九州に面白い仕事をないからとか簡単に言って東京に出てったっていう、まあもちろん私もそのこの団体を立ち上げる前は外資系のコンサルティング会社で働いていたのでその気持ちも分からなくはないんですけど、まあただなんかこう九州に住みたいとみんな言うんですね。住みたいけど
仕事はいいのがないけど住みたいって言うんだね。
住みたいとか言ってるからみんな住みたいんですよ。
なるほ
ど。なった時にまあそういう人たちがここにいてあの住みたいところにいてで生き生きと自分のスキルだったり思い っていうか向上心をこう活用しながらこの町で働いてくれたら、まあ、それは日本人だけではなく、うん、いろんな留学生の皆さんとかもそうかもしれないですけど、うんうん、まあ、そういう人たちが働けたらこの九州ってもっと良くなるって思ってるので、ね、うん、まあ、そういう人たちが働ける環境づくりっていうのを、まあ、いろんな企業さんだったり、うん、またこう大学と一緒にやろうかといったところで今プロジェクトを立ち上げているといったところです。
なんかその、まあ、今ねちょっとこう九州の弱さというか、ね、やっぱ東京とか大阪に取られちゃうっていうのもあったけど、うん、そういう目線で佐々木さん今見てて逆に言うと九州ならではの魅力とかこういうところっていうのがなんかあるんですか？九州に。
九州の魅力はもう本当にたくさんあるとは思うんですけれども、うん、私の中ではやっぱりこうあの居心地の良さってこれってなんかこう数値とかでなあの出てくるもので、まあ、住みたい街ランキングでいつも福岡とか、まあ、その他 の、 あの、うん、九州の市が上位に上がってくるのもあるんですけど、うん、やっぱ居心地の良さってあるなと思っていて、うん、で、まあ、なんかその居心地の良さって何からじゃあ来てるのかなってところで言うと、まあ、みんなは面白い仕事がないとは言う、まあ、言うんですけど、うん、実際あると思っていて作り出せると思ってるんですよ、うん、だからやりたい人はやってるんですよね実際、うんうん、だからこうでしかもアジアと近いってなった時に、うん、まあ、これからどんどん伸びていくアジア、うん、もう世界の GDP の、 あの 42% はアジアが稼ぎ出す時代に入っていくわけですから
42% もね、は
い、なので半分に近いところまで、うん、あのアジアが稼ぐって言われてるので、まあ、そんなところに近くにいながら彼らと一緒にコラボレーションをしつつ、うん、まあここから世界を目指せるっていう、まあ、ポテンシャルはある。そして住みやすい、うん、で自然環境も整っていてって人も、まあ、これは試験ですけど、うん、あったかいみたいなところも含めてやっぱりこう他にないというか、うん、私ニューヨークで働きたいロンドンで働きたいとか大学時代思ってこう見てた部分もあったんですけど、うん、なんか気づいたらここが一番じゃないって思って戻ってきてしまったので、
もう俺泣きそう今なんかこう九州愛の強い僕としては本当、ね、こんな目線から九州褒めていただけるのも嬉しい。
ほら僕らもね街づくりラジオやっててね、うん、もちろんそのいろんな大きな会社辞めてとかいう人とかね、うん、あの地方で頑張ってる人いる、はいはい、僕らってやっぱこうどっちかというとこう、うん、ローカルなところで頑張るぞっていう、うん、そういう人たちの、ね、あれなんだけどさ、こう九州全体を見てこうグローバルに見た時に、ね、うん、そう、そういう目線で見た時九州いいよねと、なんかそういう人たちはやっぱりいっぱいいるっていうね、やっぱいろんな人たちがいるって大事だから、
すごい、もう今日はすごく今新鮮に聞けてる、
めちゃくちゃ新鮮に聞けてる。い
やでも九州の良さってでもどこが作り出してるかってやっぱローカルだと思うんですよ、まあ、そうよね。で私もいろんな地域、まあ、例えばグローバルシェイパーズっていうさっきあの、はいはいはい、山口さんがおっしゃってくださったあのグループで、はい、私がずっともうここ5年以上通い続けてるのが、まあ、水俣市っていうところなんですけど、はい、うん、まあ、人口でいうと2万人から3万人ぐらいの、
ね、
まあ、
そのリーダーシップを学びたい若者たちをね育てていくっていう、
リーダーシップっていうよりは、うん、福岡にいるメンバーはどちらかというと地元が好きみたいな人が、あの、まあ、グローバルシェイパーズ自体は確かにグローバル色強いんですけど、うん、なんか福岡に集まってるみんなは、うん、あの地元が好きっていうところで、
いいね、それもそれでいいわけだね。でもなんか熱量はあってなんかしたいぞと、
世界のことも見つつっていうところで、うん、でもね、そういった水俣であったりだとか自分の故郷である諫早だったりだとか島原だったりだとか、まあ、その他の地域いろんなところにこう足を運ばせてもらって、で町の方々と、まあ、いろんなイベントをしてみたり企画をしてみたりする中で、まあ、ここの人たちがいるから私のもう九州好きだっていう思いが生まれてくるんだなって思うので、まあ、そこに対して自分も何かをしていかなきゃということで、まあ、いろんな地域と関わり続けながら、うん、あの小さくともいろんなプロジェクトを生んでるっていうところです。
あ、そうなんだね。だからバランスよく両方やってるんですよね、は
い。うん、いやもうシンクグローバルアクトローカルのまさにって感じですね。
そうね、うん、で僕別もあってっていうこんな話していいのかな。そう、シンクローカルアクトグローバル、うん、シンクローカルアクトグローバル、
逆じゃない、
逆か、いや
ちょっとアクトローカルで教えてますね。
シンクグローバルアクトローカルっていう言葉あるのか、はいはいはい、これグローカルって、で僕逆さまもあるって、なるほど、僕思ってて ね、
そ う、 です
ね、そうなんですよ。ローカルで考えるってここに世界の全部があるから、うん、そう、ここで考え事をしたら、ね、なんか世界で行動できるっていう、うんうんうん、まさにそういう感じがあるので、
なんか、うんうん、それをこうなんだろう、反転させながらみたいなところが佐々木さんの中にあるような気がする。
いやでも今年1月ダボス会議っていう、それこそアジアの若者の代表として、うん、あのスイスの方で行かせてもらった時とかも、はい、まあ、そこでの議論を聞いてて、うん、違和感を少し覚えるのはやっぱりこう ローカルを本当に分かった人たちが集まって話をしてるかってなると、
なるほどね、
なんかすごくまあ、ね、大企業の CEO だったり大統領とかが集まって議論してるけど、はいはいねまあ、若者の目線っていうのはすごく欠けていたり、ねまあ、ローカルで本当に暮らしながら地域の人と関わりながら何かを作り出してる人ってそんなにその場にはいなかったりするときに、そうそうそう、なんかこう違和感を感じたりもしたので、もっともっとそこの行き来をする必要もあるし、そういう人を増やさなきゃなっていうのは自分自身も、
そこに違和感を覚えるっていうのがやっぱりこう九州の天草で生まれ育った何かとかあるんじゃないかなと思うん
だ。島原でね。
俺なんつった？
天草って。
大変失礼しました。
まあ、あのご近所さんなん
です、まあ、そうだね、海屋さんで、あんた
から海屋さんでご近所なんです
。いやでも本当、いや、うん、なんかすごくね、僕は今日、はい、視点として、うんうん、まあなんか自分の中にもう一個加えなきゃいけないなっていう、なんかそういうなんかその学びがすごくありまして、うん、やっぱ素晴らしいですね。
素晴らしい。もうぜひ長らく九州にいてください。
痛いです、はい、ね。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
さてここからは若葉の目のコーナーです。本日のゲストとのトークに対しまして、質問や疑問をまちづくり初心者イコール若葉の目線から投げていただきます。ラブ FM スタッフの竹熊さんです。
お願いします。
お願いします。
直近でその福岡の中でこうどんなことをやられたりしてますか？うん、そうだよね、
聞いてみたい。
はい、ありがとうございます。うん、今年の6月後半から夏7月8月とかにかけて、あの2週間に1回ぐらい、うん、あの平日の夜に福岡の、まあ、役員あたり、
はいはいはいはい、
人を、まあ、毎回20人限定で集めてですね、うん、福岡はいつまでも暮らしやすい街であり続けるのかっていう勉強会を、ね、あのしていまして、うん、それもあのテーマを設定してですね、うん、建築、うん、自然、はいはい、産業、文化、これに関わる方々を、まあ、大体20から、うん、多くなっちゃうときは30ぐらいだったんですけど、まあ、集めて、まあ、福岡みんな暮らしやすいって言うけれども、うんまあそうね、まあ、最近ちょっとね、あの増えていくとか人口が増えていく中で暮らしにくいみたいな声もちょこちょこコンビニに挟むようになったと、うんうん、ってなった時に、福岡ってやっぱ暮らしやすいからっていう風な消費マインドの人が増えてったら、
あ、その通りだ、
暮らしやすさを食い尽くしちゃうんじゃないのか、
作る側がいないとね、
作る側がいないと、うん、やっぱそっちが多くないと、ね、ってなった時に、はいはいはい、まあ、各分野で、まあ、今抱えているあの、まあ、各分野のもう本当に動いてる方というか、うん、あのまあ、ビジネスをされてる方々をお呼びして、今皆さんが課題に思ってることをもう思う存分あげましょうということで、課題を洗い出しまくる勉強会っていうのをやって、まあ合計100名以上の方々がですね集まって、まあ夜な夜な福岡が本当にこのまま暮らしやすくあり続けられるのか、いや違うって言ったところからのスタートで勉強会をして、まあその課題をもとにですね、いろんなプロジェクトを生んでいけたらなと今あの動いているところです。
いろいろ出てくるんでしょうけど、なんかこうさらっとこうどんなものが見えてきたかみたいなのってあるんですか？
そうですね、うん、まあ、なんかもちろんこう今福岡ってどんどん街がアップデートしていって、うん、でそれはこう嬉しいって思う反面、やっぱり懐かしさとか、まあ、街ってこう A 面 B 面が必要だよねみたいなことをみんなが言っていて、うんうん、もうこう稼ぎ出す、そしてこう綺麗であるというか街の顔である部分、うん、そして自分たちのこうエゴというか、うん、あのとか自分たちの好きなものを詰め込んだような B 面みたいなものを、うん、まあ、同時に残していくことがやっぱ福岡らしい街であり続けるためには大事だっていうことをみんなが言っていて、でそうなった時に建築の分野から何ができるかなとか、うん、文化の面から何ができるかなっていうのを、まあ、そこで集まった人たちが自分だったらこういうことできるとか、こういうことやってみないかとか、うん、なんかそういう話を、まあ、ゴニョゴニョとしながら、まあ、それがビジネスになった人たちもいます、うん、し、まあ、そのやっぱりこう課題として残り続けてるってことは、まあ、公共的な課題だったりもするので、まあ、誰がインセンティブがあるのかっていうのをちゃんと丁寧に見つけ出さないと、いつまでたっても誰もやらない問題っていうのも残り続けるので、うんうん、まあ、そこをデザインしていくのって誰か有志がやっていかなきゃいけないよねっていうので、まあ、私たち20代中心になってそこを、まあ、いろんな人たちの声を聞きながらですね、プロジェクトの形にできるように今みんなで動いてるところです。
どうですか先輩？
いや、とってもいいですよ。僕らもほらぬくぬくとしてるとね、よくね、今みたいにいろいろ考えましょう。
ちょっと刺激もらったな、うん、でもなんか途中で先輩おっしゃってたんだけど、やっぱその佐々木さんをこう九州から逃がしちゃいけないよね。
ですよ、
こんな優秀な方をさ、うん、ちょっとほっといたらすぐ東京に持ってかれちゃう。
囲い込んじゃいけなくてね、逃げたくないって思うことを我々どうすればいいのかって、こういうこと
だね。戻ってきたので私、
あの、ね、いや、もう海外も僕は一つ思いついたんですよ、うん、僕らこう九州愛をね溢れる仲間が僕の周りもいっぱいいるんですが、うん、まあ妄想的にさ、 もう九州を日本から独立させてさ、うん、九州国にしようみたいな話をするんですわ、うん、その時にやっぱじゃあ内閣作らなきゃいかんって、
うん、
もう佐々木さんはもう外務大臣ですよ決
定
もうあの外交になっていただきます。
なるほど。
ということで独立しましょう
ぜひじゃあ目指しましょう。
いやそのぐらいです、ね、本当に今日面白かった。
面白かった、
ね、なんか勉強になりました、
はい、
ありがとうございます。
引き続きまた聞かせてください。
はい、
はい、ということで本日のゲストは一般社団法人カタリスト九州代表理事の佐々木綾乃さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しましてリスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週は株式会社アンドワン山本和明さんをゲストにお迎えいたします。
この番組町づくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥー君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。